清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。代議士として上京した松村は、新宿区の大沢家に下宿し、毎日党本部と議会に通った。100日ほど経った時、中国で災難事件が起こった。この頃満州に君臨していた張作霖が勢力を増し、中国統一の野望を起こして北京に進出してきた。これに対して広東で軍官学校を起こし、兵を養っていた蒋介石が北伐の軍を起こした。この蒋介石率いる国民革命軍が北上の途中、南京や漢口で日本水兵に暴行したり、目に余る略奪をしたりした。そこで時の田中内閣は、蒋介石軍が日本の居留民の多い山東省を通るとき、現地保護ということで日本軍を出兵させた。これが蒋介石軍の反日感情をそそり、災難で日本居留民に対する虐殺事件となった。民政党では災難事件の視察と法人慰問を兼ね、6人の代議士を派遣した。この一行の一人に松村が選ばれた。一行が西南を視察した後、青島から満州に渡り、長春まで行く予定で法典に来た時、張作霖爆死事件が突発した。蒋介石の北伐によって絶体絶命に追い込まれた張作霖を見て、現地にいる日本の関東軍が東山省における権益を要求した。張は固く断った。そこで暗殺計画が進められたらしい。この空気を察した張は要求を承諾した。それならやっつけなくても良いということになり、計画中止指令が出たが、関東軍に徹底せず、張が乗っていた列車を爆破してしまった。松村一行は現地で調査してこの事実を知った。帰京するとこれを浜口民政党総裁に報告した。民政党は張作霖爆破事件は大陸侵略戦争だと田中内閣を攻撃した。田中内閣はこの責任を取って総辞職、代わって浜口内閣が成立した。各大臣も決まったある日、松村のいる下宿に町田農林大臣から迎えの車が来た。出かけていくと町田忠次が言った。どうだ、一つ秘書官をやってくれぬか。新米代議士とはいえ、国会議員が大臣秘書官に任命されるのは奇異な感じもするが、この頃の秘書官は格が高かった。大臣の懐刀とも言われていた。政策の立案をしたり、アイデアを積極的に打ち出したり、行政面に大きな影響を与えていた。ふるさとに帰って10年も遊んでいた私に、秘書官など気の利いた仕事はできそうもありません。松村はこう言って断った。下宿に帰ると下宿の主人が聞いた。大臣から車を起こして呼びに来たそうだが、何の用事だったのか。秘書官になってくれと言われたが断ってきた。彼の言葉を聞いた主人の顔色が変わった。なんというバカなことをするのだ。こちらから頼むことが多いのに、頼まれて断るという方があるか。そんな不心得なものは この家にいてもらいたくない。下宿の主人は民政党でなければ夜も日も明けぬという人だった。彼が下宿するとき所属政党を聞いた。民政党か政友会か。民政党です。じゃあ貸してやる。が条件がある。毎日政治報告を聞かせてほしい。松村は約束通りその日の政治報告をしていた。下宿の主人に叱られて1週間経った日、また町田大臣から迎えが来た。どうも適当な人がいないから身辺のことは前の秘書官を嘱託にしてさせる。まあ名義でもいいから承知してくれたまえと町田に言われて、松村は秘書官を引き受けた。これが縁となって松村と町田は政治的にも人間的にも深く結ばれ、町田の陰に松村ありと言われるようになった。秘書官となった松村に秘書官感謝が与えられた。松村は福光町にいる妻子を呼び寄せた。このは小学生であった三女のとし子と甲子郎、進むの幼子を連れて上京したが、家族の団らんの暇はなかった。当時の農林省は農村の窮乏と小作争議、米価問題と2つの難問題に直面していた。農林省はこのことの処理に大あらわだった。松村が秘書官となった昭和 4,5 年は大豊作による豊作基金であった。米価は150キロ14円までに大暴落。小作人たちは娘を売ったり、わらびの根を掘って食べたりして飢餓をしのいでいた。米価は大正から昭和の初めにかけて変動が激しかった。しかもだんだん相場市による投機的傾向が強まっていた。米が不足すると買い占めや売り惜しみが出て価格が暴騰、豊作になると暴落する。このために生産者だけでなく消費者も困っていた。大正7年の米騒動はこのようなことによる人心不安が原因だった。米騒動で寺内内閣が倒れた後、原内閣は米穀法を制定した。米を投機の対象から取り除くとともに、政府が米の安い時に買い入れ、高い時に売り出すことによって米価の安定を図ろうとしたものである。ところが政府が売り買いする時の基準をはっきり設けていなかった。そのため総選挙のための人気取りの買い上げであったり、農林大臣の選挙区の米だけが大量に買い上げられたりして、清掃の道具に使われる弊害があった。さらに台湾や朝鮮の開拓が軌道に乗り、外国産の米の輸入が増えた。米価は下落する一方で農民の生活は苦しかった。特に小作人は高額物農の小作料を地主に納めなければならなかった。耕作する権利も不安定であった。この小作料についてはだいたい地主、肥料代、小作人がそれぞれ収穫の3分の1ずつの割り当てとなっていた。中には地主が6割もの小作料を要求し、小作人は4割の中で肥料代や生活費を賄わなければならなかった。このような状態であるから、小作人たちは地主に小作料を減らしてほしいと哀願の葬儀を起こし、それが年々増えていた。大正6年には85件であった小作葬儀が大正14年以降2000件台に上っていた。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。